The word today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
前回から悔い改めの大切さをお話ししています。前回はダビデが書いた詩篇51篇を取り上げました。この詩篇の最後までいけなかったので、今回はまず前回の続きから見ていきましょう。51篇の16節と17節です。たとえ私が捧げても、まことにあなたは生贄を喜ばれません。全焼の生贄を望まれません。神への生贄は砕かれた霊、砕かれた悔いた心、神よ、あなたはそれを蔑まれません。神は心をご覧になることをダビデは理解していたことがわかります。旧約時代の人々が捧げた生贄は大事なものでした。生贄を軽視するわけではありません。しかし神がご覧になられるのは何よりも心です。例えば全焼の生贄を捧げるという良い行いをしても、悔い改めて心が変わっているのでなければ、神にとっては何の意味も持ちません。神は真心から捧げているのかどうか、本当に変わりたいと願っているのかどうか、まず心をご覧になるからです。詩篇51篇はこれくらいにして、悔い改めというテーマについて続けて学んでいきましょう。このテーマは聖書全体を通して語られている大切なテーマです。旧約聖書も新約聖書も悔い改めを語っています。バプテスマのヨハネは悔い改めを説きました。新約聖書は悔い改めへの招きに満ちています。マタイの福音書やルカの福音書や使徒の働きにも多くの悔い改めへの招きが書かれています。その中から使徒の働き9章を見ましょう。この章にはサウロの改心が書かれており、悔い改めについて大切な点がはっきりと示されています。まず悔い改めへと導くのは神だということです。サウロは神を探し求めてはいませんでした。彼はダマスコへの途上にありました。生まれたばかりのキリスト教会を迫害するためにダマスコに向かっていました。悔い改めは心が変わることによってもたらされます。クリスチャンを迫害するためにダマスコへ行く途中のサウロは突然神に打たれます。天からの光が彼を巡り照らしたとあります。稲光ではなかっただろうかと私は思います。その光に打たれ、彼は地に倒れました。そこからすべてが変わりました。神は彼になすべきことを告げられました。私たちの心が真実に悔い改めるとき、知性や体を含め、私たちのすべてをもって神の御心に従いたいと願うようになります。キリストの宣教は、悔い改めを求めることから始まりました。そのことが、マタイの福音書4章17節に書かれています。この時から、イエスは宣教を開始して言われた。悔い改めなさい。天の御国は近づいたから。人にとって悔い改めるのが非常に難しい場合があります。罪が習慣的になっている時です。実は、人が習慣的に犯す罪はとてもたくさんあります。悪口を言うことや嘘をつくことが習慣的になっている人がいます。怒りを爆発させること、人を妬むこと、怠惰のこと等々、習慣的に繰り返される罪がたくさんあります。例えば嘘をつく子供の例を考えてみましょう。それを注意し、もう絶対に嘘をついてはいけないと叱っても、嘘を繰り返します。ごめんなさいと言っても、それが本心ではなかったら その子は変わりません。心から悔い改めるなら、変わろうとする努力がなされます。その罪を取り除こうとする努力がなされます。悔い改めを、私たちはそのように捉える必要があります。ごめんなさいということはたやすいことですが、本心ではないことや、変わろうとしていないことがあります。私たちが神に取り扱われ、悔い改めるとき、良くなりたい、その罪を取り除きたい、変わりたいという願いがなければなりません。悔い改めについて、もう一つの問題があります。時々、次のように言う人がいます。彼があんなことをしなければ、私はあのような態度を取らなかったのに。あなたがあんなふうな言い方をしなければ、私を言い返したりしなかったのに。彼が私を怒らせなければ、彼が私を困らせなければ、彼が私をからかわなければ、とうとう、自分が言ったり行ったりしたことの言い訳をするのです。自分の罪を認めることなく、あなたが私を怒らせたと相手のせいにします。自分を擁護し、自分の罪を正当化している間は、悔い改めとは言えません。悪かったと言葉にしても、本当の悔い改めがなされていません。真実の悔い改めは、変わることを願います。本当の悔い改めは、どうして罪を犯したかを説明したり、自分を正当化したりはしません。私たちは、罪を軽く考えてはなりません。罪の結果は、許しを得た後にも残ります。一つ例を挙げましょう。あなたがカッとなり、誰かの顔を殴り、目に当たるとします。あなたはすぐに心から悔い改め、許しを求めます。しかしその人があなたを許しても、あなたから殴られた目は赤く腫れ上がります。罪の結果は、許されてからも長い間残る場合があります。例えば、毎日バーボンを1リットル飲み続けて肝硬変になった人がいるとします。その人は何かのきっかけで心から悔い改め、神の許しを求めるとします。もちろんその人は許されますが、肝硬変は残るので治療を受けなければなりません。私たちは罪には結果が伴うことを忘れることがあるのではないでしょうか。もしあなたが傲慢で、いつも人の陰口を叩いたり、他の人をバカにしたりしているとします。そうするとあなたは友達を失います。あなたが悔い改めても、あなたが本当に変わったかどうかがわからないので、友達はあなたを信用しないでしょう。罪を軽々しく扱ってはいけません。罪を犯しても大したことはないなどと思わないでください。すべての罪は神に対する侮辱です。それでは、誰かが私たちに対して罪を犯したとき、どうすればよいでしょうか。それは聖書にはっきりと記されています。マタイの福音書18章15節から18節です。15節に、また、もしあなたの兄弟が罪を犯したなら、行って二人だけのところで責めなさい。もし聞き入れたら、あなたは兄弟を得たのです、とあります。まず二人だけのところで住むことを告げます。彼があなたの言葉を聞くなら、それは素晴らしいことです。問題は解決します。ところが、彼があなたの言葉を聞きれないなら、誰か他のクリスチャンと一緒に彼のところに行く必要があります。その人が証人になるのです。それでも聞こうとしない場合は、教会にその問題を持っていく必要があります。教会によっては牧師に話すことかもしれませんし、役員会に持っていくことかもしれません。一人の意見ではなく、教会全体として取り扱うのです。そのようにして真の悔い改めに導くのです。また、もしあなたの兄弟が罪を犯したなら、行って二人だけのところで責めなさい。もし聞き入れたら、あなたは兄弟を得たのです。もし聞き入れないなら、 他に一人か二人を一緒に連れて行きなさい。二人か三人の証人の口によって、すべての事実が確認されるためです。それでもなお言うことを聞き入れようとしないなら、教会に告げなさい。教会の言うことさえも聞こうとしないなら、彼を用心か主税人のように扱いなさい。まことにあなた方に告げます。何でもあなた方が地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなた方が地上で解くなら、それは天においても解かれているのです。マタイの福音書18章15節から18節。悔い改めについて、私たちが注意しなければならないことがまだあります。悪魔が私たちの悔い改めを妨げようとすることです。また私たちは、罪深い性質のゆえに、悔い改めは良くないことだと思ってしまいがちです。罪のことを話すのは不快だと思います。そして私たちは他の人から、あなたは悔い改める必要がありますと指摘されるのを嫌います。けれども実は、悔い改めは素晴らしいことです。悔い改めはとても良いことです。悔い改めるとき、喜びが与えられます。あなたが神の許しを求めるとき、あるいは他の人の許しを求めるとき、状況が完全に解決し、喜びが戻ります。許しを確信できます。悔い改めは本当に素晴らしいことです。それとも、神の慈愛があなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈愛と忍耐と寛容等を軽んじているのですか。ローマ人への手紙2章4節。皆さんに悔い改めについてもっと考えていただきたいと思います。悔い改めを積極的に捉えてください。悔い改める回数に応じて喜びが増すと思います。信仰の強いクリスチャンは一日のうちに何度も罪が出てくるたびに悔い改めることでしょう。そしてその人には喜びがあり、許しがあります。神のもとへ行き悔い改めましょう。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話はウィスコンシン州グリーンデールにあるアーシェパード・ルーターン・チャーチのポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。 The Word Today では毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。